沢村修司先生です。沢村先生おはようございます。
おはようございます。よろしくお願い
いたします。今年度から広報委員長にもなられたということで、
はい、校長の指名で広報委員長ということになります。
どういうことをしなくちゃいけないんですか、広報委員長は。
そうですね、広報というのは相手はやっぱり中学生保護者ですので、はい、やはり高専に優秀な生徒さんにたくさん来ていただくように、はい、いろんな広報活動 PR 活動するというのが広報委員会広報委員長の役目ということですね。はいはい。
このコーナーが始まって以来、いろいろな方々にその高専の、あ、高専ってこんな魅力があるんだね、こんな宝がいっぱい眠ってるんじゃないの、もっともっと出してよっていうようなお話をお伺いしてきましたが、沢村先生と高専の出会いはどういうものですか。
はい、私自身は中学校からやっぱり高専に入って1980年ですけども、だいぶ前ですけどね、はい、高専を卒業して、その後進学して大学院まで行きましたけども、で、その後建設会社勤務を経て、で15年ぐらい前からまた縁があって、はい、高専の教員としてやってるということです。
母校に戻ってこられたという。
そうですね、
はい、函館のご出身。
そうです、函館出身です。はい、
その高専で学ばれたことっていうのは、大学に行かれるときにどういうような系統のものに行ったわけですか。
高専当時は土木工学科でしたから、もう高専5年間でいわゆる土木工学の基礎をみっちり、やらされたというのがありますよね。で、その後、大学院ですから、いろんな研究なんかもやりましたけども、でもやっぱり自分の今ベースになってるのはやっぱり高専で教わったこと、高専で身についたことだというふうに思いますね。
はい。
で、高専の先生になっても最初どういう授業をやろうかという時に、やっぱり高専の時のノートを引っ張り出してですね、あ、それはこういうことを教わったなっていうのがありますので、それ非常に、今でも感謝しています。
えらい、ノート取ってあったんですか。
もちろんですよ。
学年終わったらぽいなんてしてちゃうじゃな。でもそのノートを見ると、先生の教え方とか、あるいはその当時の学んでいた自分のこう姿なんかがこう蘇ってくるというか。
そうですね、当時はノートを書いてるだけでよくわからなかったところもね、はい、今となってみればなるほどというのもたくさんありますし、当時習った恩師の先生方の思いもなんかわかるような気もしますよね。
名刺を頂戴いたしましたら、何時が夢を持て、大志を抱け、力強かれという3つの言葉が記されているんですけれども、これは。
これは一応函館高専の校訓ということになってるんじゃないですかね。それ、長い夢を持てですね。
長い夢を持て。
校歌の歌詞の一節ですね。それ好きなので、名刺に入れてますけども。
隣には可愛らしい、枝の先に果実の赤い実がなっているのがプリントしてありますけど。
函館高専の校章に、いわゆる音符の実ですね。音符の実がついていて、で、それを、中の、画像で、学校のホームページかなんかに昔あった画像かなんか。
ああ、いいですね。
つけてました。
さあ、その沢村先生ですけれども、ご専門がコンクリートということで、少しその専門のお話をお伺いしたいんですが、
はい、
コンクリートというと、硬い橋に使われるとか、ビルに使われるとか、そんなような意識ですが、はい、こういう素材が登場してきてから、はい、どんなふうに建造物っていうのは変わっていったんですか。
そうですね、コンクリート、あるいはそのコンクリートの元になっている、いわゆるセメントの歴史は、本当はもっともっと古いんですけども、でも今の近代的なコンクリートの、設計方法とか、製造方法が確立されて、まだ200年ぐらいしか多分経ってないんですね。
はい、
で、それから、その頃から、徐々に進化してきてますけども、でも、使ってる材料はセメントと、骨材、石とか砂ですから、基本的なところはほとんど変わってないと言ってもいいですね。
セメントと骨材という、
骨材ですね、はい、コンクリートの用語ではいわゆる普通の人が言う砂とか石は、はい、細骨材とか粗骨材という言い方をしますので、要するにコンクリートの骨格になる材料 で、
はい、
でセメントと水はそれを接着する接着剤の働きですよね。
日本は木造の家屋がずっと長く続いてきた中で、近代化が進むにあたってそういうコンクリートの建物も多くなってきましたけれども、はいはい、この函館はそういう意味ではなかなか注目するようなコンクリートの、はい、建造物がまだ残っているというところだそうですね。
そうですね、 函館は例えば函館漁港の防波堤ですとか、この F メルカの近く の、 東本願寺函館別院ですとか、はい、まあ、そういった明治大正期のコンクリート構造物が、まあ、我々の大先輩ですね、まあ、作った構造物がまだたくさん現役で残っていて、で、あとこの二重検索の下の日本最古のコンクリート
ダムですね、はい、四角いのがね、
あと遠くの方だと笹流れダムですとか、 ああいったものはやっぱりそのやっぱりコンクリート構造の歴史を語る上では絶対外せないものが函館にはたくさんあるということですね。
どうだ自慢函館ということは、ね、コンクリートの研究の方々がこちらにお見えになった時には、やはりご案内をしたり
されるんですね。そうですね、あります。あるいは学会の見学会を函館でやりたいので企画してくれとかいうこともありましてですね、はい、
なぜその、まあ、劣化してダメになっていくものがある中でそういうものが残ってきてるんですか。
そうですね、やっぱりその当時にそのコンクリートに携わった人たち、まあ、まだ手探りでやってた部分もあるんでしょうけども、やっぱりよくわからないだけに非常に丁寧にやっていた。あとその技術者も非常に何て言うんですかね、まあ、我々と違ってこう傑出した有能な人たちが使ってたっていうのもあるかもしれませんね、うん、まあ、そういうふうに丁寧に作られたものが今までこうよく残ってるということですね。あ、まあ、不幸にも戦後の高度経済成長期、工事量が膨大に増えた時に、はい、やっぱり技術者が足りない時に作られたものはやっぱりそれに比べると非常に品質が悪くて劣化も早いっていうのも逆にありますもんね、
う
ん、
そうしますと戦中戦後あたりに物資が不足したりなんかすると、同じような技術を持っていても素材が悪ければなかなかうまくいかないし、はい、といういろいろやっぱり揃うものが揃わないと難しいということですか。
まあ、もちろんそういうことになると思います、まあ、でもそれよりも多分やっぱりやっぱり技術者が足りなかったと思うんですよね。きちっとしたその工事なり材料に対する知識を持った技術者が足りなかったというのがあって、でそれよくわからないままこうやってしまったというのもあるかもしれませんね、
う
ん、
はい、今それこそそういう建築でも土木でも技術の分野ではなかなかなり手がなかったり、うん、優れた技術者が不足していて、需要に追いつかなかったりとかがありますけれども、はいはい、そのあたり懸念されますね、
はい、そうですね、まあ、ただやっぱりそこをやっていくのが、まあ、我々高専の役目であると思っているので、はい、まあ、先ほど、まあ、広報委員長をこう受けたまったということで、まあ、できるだけこう中学生さんあるいは保護者の方にこうアピールしてですね、うん、どんどんどんどんその技術に目を持って高専に来ていただいて、で我々はそこでこう育てて、で社会にこう有能な技術者をこう供給していくっていうのが、まあ、はい、使命と思ってます。
そのコンクリートの分野においてですけれども、新しいその材質が出てきてるとか、それから新しいその製法ができてきてるとか、はい、いろいろと新しい動きっていうのはあるんですか。
ありますね、従来から使ってる材料に、まあ、新しいこう材料を加えたりとか、
はい、
新しい施工法を考えたりとかですね、そういうことでいわゆるコンクリートの高性能化ですよね。例えば高強度化とか、
はい、
高耐久性とかですね、はい、そういった試みはたくさん行われています、
ね、あとは、まあ、できるだけコストを安くとか、
はいはい、
いろいろあるかと思うんですけど、そのあたりの工夫もあるわけですか。
そうですね、まあ、でも、まあ、コンクリートとして作られるからには、まあ、そんなにだからその大幅にコストがかかるとか、
あ、
大幅にコストが縮減できるとか、ね、そういうことにはならないんですけども、あ、まあ、でもやっぱりこう性能を上げるとそれなりにコストもかかるので、
あ、
その辺をやっぱりどうやって普及させていくかっていうのも、まあ、技術者ではみんな悩んでる、はい、ところですね。やっぱり高いと使ってもらえないっていうのもありますし、うん、
でも安定したその資材であることには間違いないことで、はい、例えばお仕事をなさっていた時ですけども、東京でどういうようなお仕事でそういう現場に行かれたことがあるんですか。
そうですね、私は一番長かったのは本社の技術部っていうところが長かったので、はい、まあ、そこに行っていろいろ東京付近とか全国 の、 その建設現場ですね、会社の持ってる建設現場のいろんな技術支援ですよね、
はい、
まあ、現場で困ったことがあると呼ばれて飛んで行って、いろいろ考えたりすると、
はい、
打ち合わせしたりとかね、そういう仕事をしてました、
はい、コンクリートというのはどういうところに主に使われる資材。
全てですね、
全て
大抵あの建設工事っていうのはまず現地に乗り込むと何もないので、
はい、
大抵はあのこう土を掘ったりとか、はい、あの整地したりとかそういうところ始まって、で大抵はコンクリートで何かを作って完成っていうのが多いですよね、
うん、
ダムとかあの道路にしても橋にしてもですね、はい、まあ、橋の場合にはあのコンクリートで作った橋脚柱の上に、まあ、あの橋桁をかけて完成っていうのもありますけども、うん、建設工事というのは結構コンクリートが完成作品というケースが多いですよね、はい、
じゃあもうずっとコンクリートと仲良しなんです
、まあ、あのこの元とこの元とに関わりますね、
はい、私も先日外環状線の、はい、あの開通のハサミ入れ式とか、それから前には大沼 の, あの、高速道路の、試乗会なんかに行って、
はいは
い、あのいろんな説明を受けると、この道路はこういう工夫があって、こういう素材が使われてこうなってるんだよって言われると、ただ便利になっただじゃなくて、うん、技術が集結してできてるんだなということを感じるんですが、
そうですね、はいはい、
どういうところを私たちにこう注目してもらいたいと作る側としては思ってらっしゃるんですか？
まあ、あのできたものはこう市民の方ユーザーに安全に快適に、まあ、使ってもらえばいいということなんですけども、でもやっぱりそうするために計画段階とか実際 の, あの設計段階ですね、工事の段階でいろんな工夫が多分たくさん入ってるんですよね、
はい、
であの一つあの我々が関わってるあの建設工事あるいは土木構造物とかの特徴は、あの普通の工業製品と違って全て一品受注生産なんですよね、一つに対して一つの設計があって、一つ の, あの工事があって、で作る場所も千差万別ですので条件も全部違うので、そこはやっぱり違うところですね。だからそこにやっぱりそれぞれの工夫がたくさん入ってると思ってみていただきたいと思います。
そう言われてみれば大量生産して、こことこことここに橋かけるとかやって、わけじゃないんですもんね。
まあ、ある程度はこう部品をたくさん作って持ってって組み立てるっていう形もありますけども、ただ作る場所がそれぞれ違いますからね、環境条件なり、その地盤条件なりが違いますのでね、
はいはい、そうしますと学生さんたちへの授業もあのいろいろ多岐にわたるわけで、大体どういう段階を得て5年生ぐらいまでどんな授業をするんですか？
あ、そうですね、まあ、あの社会基盤工学ですと、まあ、今1年生はあの混合学級で学科に所属しておりませんので、まあ、全て の, あの専門分野 の, あのこうエッセンスを少しずつこう体験するという形ですけども、
はい、
まあ、2年生からそれぞれの学科に分かれますから、徐々に専門的な内容ですね、はい、やはりあの最初はやっぱり材料とか構造設計の基礎をきっちりやって、はい、で、まあ、それがどんどん高度化していきますよね。で今あの計画ですと、例えば社会基盤工学ですと、あの実際にその設計なんかをがっちりやるコースと、それからあの都市をデザインするコースと、まあ2つに分かれて、いくようになりますけども、でもまあ、あのベースになるいわゆる土木工学の基礎技術というのは変わらない共通ということで、ね、やってます、
はい、
でまあそういうふうにして、いろんな実験とか実習ですね積み重ねて、であの設計なんかの演習などもやってですね、で最後卒業研究ですね、まあ、卒業研究で、まあまあ、
5年生で卒業研究、
そうですね、5年生ですね、はい、うん、そこでいろいろ自分でこう仕事を計画してやっていくっていう形ですね、うん、
まあ、じゃあ一通り社会に出た時に困らない、それこそ先ほど先生がおっしゃった、まあ、大学大学院に進んだけれども基礎となったのはその高専の5年間だったというぐらい、はい、責任ありますね。
まあそうあってほしいとね、願ってやっていますけども、
ノート取ってなくするなよって言わなきゃ
、
まあ、ある意味では技術屋さん、技術っていうものは自分の将来を方向性を決めるときにとても手助けになるもので、はい、就職するときにもやっぱりあの自分の技術をどう生かせる職種があるのかとか、
そうですね、
どういうところに行けばいいのかとか、
はいはいはい、
そのあたりも5年生ぐらいになると思う、
はい、あの今ちょうど5年生があの自分の進路開拓で、はい、まあ、何をどこに行きたいとか何をやりたいとか一生懸命やってるところですけども、うん、まあ、やっぱり幸いですね、あの例えば今勉強してるとの全然違うところに行きたいとかっていうのは、まあ、ほとんどいなくて、やっぱり勉強したことを生かして、
うん、
で就職したい、あるいは進学したい、 っていう形でみんな今頑張ってますね。はい、
まあ今現在中学生のご父兄の方々ですとかご家族の方もいらっしゃると思いますが、まあ、高専というものをもう少し知ってもらいたいということで、広報としては、まあ、これからいろいろ難しいんですが、です、ね、この後すぐにこういうことがあるよというお伝えしたいことがあれば最後にご遠慮なく、ね、はい、なさってください。
まあ、これから我々学校の教員分担して、まあ、それぞれの中学校にお邪魔してですね、まあ、いろいろ学校の説明なり情報提供させていただきたいと思ってるんですが、一つはですね、一つ目大きなのは7月4日の土曜日ですね、はい、これ毎年やってるんですけども、学校説明会がございます。昨年までは市内の湯の川のホテルを借りて、説明だけを行っていたんですが、今年からちょっともっと原点に戻ってですね、学校を使って学校で説明をやって、
いいですね、
でその後午後からもう従来の学校見学会のオープンキャンパスで学校を実際に見てもらうと、まあ、生徒さん保護者の方ですね、はい、でそういう形に今年から改めて、実施することになってますので、まあ、ぜひご参加いただきたいなと思います、
はい、
それともう一点は大きな行事としては、これ8月の高専の授業が終わった後なのでお盆休みの直前になるんですが、はい、8月の8区ですね、土曜日日曜日で、これ従来は一日体験学習会ということで言っていたんですけども、はい、今年からですね、一応一日体験入学会に変えまして、
いいですね、
で最初入学式から、やると、
いろいろと手を変え品を変えお誘いをなさるわけですね、
はい、でまあ、一般科目の模擬授業の体験とかで、午後からは専門科目、自分の興味のある専門科目に分かれて、いろんな体験をして、で最後に卒業式もやるという形ですね。まあ、2日間ありますので、2日間とも、まあ、別の学科を見てみたいということであれば2日間とも、あるいは寮の宿泊体験みたいなのも今企画してますので、ぜひご参加いただきたいなと思っております。
はい、お問い合わせ等がございましたら、函館工業高等専門学校、電話番号は 59-6489、 59-6489 番となっています。せっかくの機会ですから、まずは沢村先生の方からこれだけはお伝えしたいという最後のメッセージお願いします。
はい、日本はやはり技術立国ですので、やっぱり技術者のが大事だということで、やはり皆さん、特に中学生の皆さんですね、やっぱり技術者を目指していただきたいと思っています。でそのためには今函館高専もいろんな教育上の工夫をたくさんやっておりますので、ぜひ高専をですね選択肢に入れて、でこういった行事にたくさん参加していただいて、高専のことをよく知っていただいてですね、ぜひたくさん来ていただきたいなと思っています。よろしくお願いします。
そのためにも沢村先生はじめいろんな先生方にたくさんこのコーナーに来ていただきたいと思います、はい、今月はどうもありがとうございました。よろしくお願いします。